こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第12回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は池田美智子作と言いますか、もともとの話は十編写一句の書いた東海道中膝栗毛というものです。これを池田美智子さんが現代風に書き直したものを読みたいと思います。で、このシリーズというのは私の古典というシリーズで出ていまして、女性作家ですね、田辺聖子さんですとか大場美奈子さん、遠地文子さんとか、そういう多くの女性作家が日本の古典を取り上げて現代文に書き直したもののシリーズです。私は弥次喜多道中という題名で小さい頃、子供の頃にこの話を読んだことがありまして、二つの話を覚えています。弥次さんと喜多さんがお風呂に入って五右衛門風呂に入りましてね、蓋を取って五右衛門風呂に入りまして、そこをぶち抜いてしまう話ですとか、あとは、夜中に干してある浴衣を幽霊と間違えたというふうな、そういう話をよく覚えています。で、何よりも楽しいのは日本の文学の中にはユーモアのあるものっていうのは非常に少ないんですね。で、これは研究者によりますと滑稽本の元祖として江戸時代に書かれた本だそうで、これが後の、落語の材料になったり、いろいろそういうことがあるのかと思います。で、今日私が読みますのはその中で、私が子供の頃に聞いたことのある幽霊の話の場面を読むことにいたします。およそ10分ほどになりますが、例によってまたしばらくお聞きください。お領事をなさいませんか。あんまの御用聞きである。風呂から上がって揉んでもらおうかと矢次郎兵衛が言った。あんまを待たせて食事を済ませた矢次郎兵衛は北八より先に風呂へ入った。風呂から上がってあんまに揉んでもらっている間に北八が風呂へ入ったが、上がってくると風呂場の窓からちらりとここのおかみさんらしい人を見た。色が白うて鼻筋が通って、あれだけの別品は江戸でもめったに見られないよ。するとあんまが言った。あれは気が違ってるんでございますよ。あれだけの別品なら気が違っていても構わねえよ、と北八が言うと、あんまが、今に念仏が始まります。その時鐘がチーンとなって百万遍を唱え始めた。百万遍というのは集まった人たちがみんなで一つの大きな数珠を持って念仏を繰り返して唱えながら数珠を繰り回すのである。それ始まりました。あの気の違ったおかみさんは元はここの女中でしたが、あの通りの器量でしょう。旦那がつい手をつけてね、前のおかみさんという人がひどい焼きもち焼きで、旦那が手をつけたのがわかると、あの女を殴ったり蹴ったりで気を失うまで折檻して、果ては子猫でも捨てるように追い出したんですよ。旦那が女を憐れんでおかみさんに内緒でよそへ囲いました。それがまたおかみさんに知れましてね、おかみさんがどれほどやかましく言っても旦那が女を手放さないもんで、おかみさんはとうとう首をくくってしまわれました。旦那はおかみさんの四十九日も済まないうちに外へ囲っていたあんな女を家へ入れなさった。その晩から前のおかみさんの幽霊が出るようになりました。前のおかみさんの幽霊が今のおかみさんに取り付いたので、今のおかみさんもおかしくなったんですよ。それで 前のおかみさんが迷わず成仏するようにと、あの通り毎晩念仏を唱えるんです。念仏は二人や三人の声ではない。十人以上はいるだろう。まさか今時幽霊が出るもんか。本当に出るんですよ。白いものが立っているのを見た人が何人もいます。私も人から聞いたんですが、前のおかみさんの首をくくった時の顔というのは、目をカーッとひんむいて、青花を垂らして、歯を食いしばって。やじろべえも北八も、根は臆病者なので、恐ろしくなってガタガタ震え始めた。旦那、しょぼしょぼ雨が降ってきたようで、こんな晩には幽霊が出そうですね。貴様はろくな話はせん。もう帰れ。と領事を途中でやめさせて、あんまを追い返した。あんまは領事代をもらって、部屋を出ると首をすくめて、なんとも臆病な旦那衆だ。とつぶやいて舌を出した。女中が布団を敷きに来た。二十歳前後の小綺麗な女中だが、今夜の二人は幽霊が恐ろしくて女どころではない。女中が帰ると、北八、今すぐここを立とうではないか。幽霊話を聞いた後でここを立って、真っ暗な夜道が歩けますか、やじさん。それもそうだな。ここのうちはだだっ広くて、人が少ないようだからなおさら気味が悪い。二人とも怖くて寝つかれず、頭から布団をかぶってじっとしていた。そのうち念仏が終わった。やじさん、困ったことができた。小便が漏れそうだ。
俺も小便に行きたいよ。
廊下を回って便所へ行くのが怖いので、雨戸を開けて庭先へやらかそうか。と二人連れ立って部屋を出、雨戸をほんの少し開けると、中庭の隅に白いものがふわりふわりと浮いている。北八がキャーッと叫んで尻餅をついた。
どうしたどうした?
どうしたもこうしたもない。
あれを見ねえ。やじろべえは震えながら、怖いもの見たさに北八の指さす方を見ると、幽霊が立っているではないか。
やじろべえはキャーッと叫ぶと、部屋の中へ駆け込んで、そのまま気を失ってしまった。
この物音を聞いて、亭主が駆けつけてきて、倒れているやじろべえに喝を入れた。それで気がついたやじろべえへ、亭主が、
お客様どうなさいましたと聞いた。あそこに白いものが立っていた。
と庭先を指さすと、亭主は廊下へ出て、開けたままの雨戸から外を覗いて、
あれは襦袢でございます。これ、おさんや、おさん。
と女中を呼んで、干し物をなぜしまわぬ。雨が降っているではないか。
日が暮れたら忘れずにしまえというに。
亭主はやじろべえへ向いて、
旦那、お気の毒でした。
俺たちは江戸っ子で怖いということを知らないが、今夜は虫の居所が悪かった。と臆病者と思われたくないので、下手な嘘をついた。やっと安心して一眠りすると、もう朝であった。朝飯を済ませて、二人並んで店先でわらじを履いていると、おかみさんが店先へ出てきた。
お立ちでございますか?ゆうべは、私どもが念仏講の当番にあたりまして、おやかましゅうございました。
と、シャンとした様子で挨拶をした。
気が違っているどころか、しっかりした、しかも水の滴るような美人である。人の悪いあんまに担がれたのが分かった。
あんまのやつ、
と腹を立てたが、今さら怒っても始まらない。 さあどうだったでしょうか。はじめに申し上げるのをちょっと忘れましたが、やじろべえという人はもともとは大金持ちの、まあ商家の一人息子でありまして、ところが結局財産をまあ食い潰してしまうわけですね。そして一緒に旅をしている北八という人はもともとはあの役者ですね、旅回りの役者なんだそうです。でその人をどこかに勤めさせて、で本人はやじろべえの方はお嫁さんをもらうわけですけども、いろいろごたごたがありまして、二人とも、江戸に居づらいような状態になってしまいまして、結局旅に出て、江戸から伊勢まで出かけて行くと。でその道中のことをいろいろ面白おかしく書いてあるのがこの東海道中膝栗毛ということです。でその中に、古い話ですからいろいろと、まあ、昔の分かりにくい言葉などが出てきまして、それをきちんと池田美智子さんは注釈を加えながら書いていますので、今の人が読んでも十分に分かるように書かれています。でとにかく、まあ、面白い話で日本に貴重なユーモア文学なのではないかと私は思っています。さてここでいつものように、テキストのデータの紹介をいたします。題名が池田美智子の東海道中膝栗毛、集英社文庫で出ています。で私が持っていますのは1996年7月25日の初版の文庫です。さてこの番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つをお知らせください。1つは作者名で、2つ目が、署名あるいは作品名です。そして3つ目が出版社の名前です。今あの著作権の問題でいろいろ議論がありますが、私は読み上げる場合に必ずどの本を読み上げているかということを示して、そして写真でもってこれをページに示すような形で紹介しているつもりですので、以上3点は必ずお知らせください。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。